英術書品。著者、夏目漱石。翻訳者、小林菊江。金。激烈な三面記事を写真版にして引き伸ばしたような小説を、のべつに五、六冊読んだら、全く嫌になった。飯を食っていても、生活難が飯と一緒に胃の腑まで押し寄せてきそうでならない。腹が張れば、腹が切羽詰まって、いかにも苦しい。そこで帽子をかぶって、空国司のところへ行った。この空国司というのは、こういう時に話をするのに都合よく出来上がった、哲学者みたいような、占い師みたいような、妙な男である。無辺際の空間には地球より大きな火事がところどころにあって、その火事の放置が我々の目に伝わるには100年もかかるんだからなぁ、と言って神田の火事を馬鹿にした男である。もっとも、神田の火事で空国司の家が焼けなかったのは確かな事実である。空国司は小さな角火鉢にもたれて、真鍮の火箸で灰の上しきりに何か書いていた。どうだね、相変わらず考え込んでるじゃないか、と言うと、さも面倒くさそうな顔つきをして「うん、今金のことを少し考えているところだ」と答えた。せっかく空国司のところへ来て、また金の話などを聞かされてはたまらないから黙ってしまった。すると空国司がさも大発見でもしたように、こう言った。金は魔物だね。空国司の系譜としては甚だ陳腐だと思ったから、そうさね、と言ったぎり相手にならずにいた。空国司は火鉢の灰の中に大きな丸を書いて、君、ここに金があるとするぜ、と丸の真ん中をつっついた。これが何にでも変化する。着物にもなれば食い物にもなる。電車にもなれば宿屋にもなる。くだらんな、しれきってるじゃないか。いや、しれきっていない。この丸がね、と、また大きな丸を描いた。この丸が善人にもなれば悪人にもなる。極楽へも行く、地獄へも行く。あまり融通が利きすぎるよ。まだ文明が進まないから困る。もう少し人類が発達すると、金の融通に制限をつけるようになるのは分かりきってるんだがな。どうして？どうしてもいいが、例えば金を五色に分けて、赤い金、青い金、白い金などとしてもよかろう。そうしてどうするんだ？どうするって、赤い金は赤い区域内だけで通用するようにする。白い金は白い区域内だけで使うことにする。もし両分が家出ると、瓦のかけら同様、まるで幅が利かないようにして、融通の制限をつけるのさ。もし空国司が初対面の人で、初対面の幸先からこんな話を仕掛けたら、自分は空国司を持って、あるいは脳の組織に異常のある論客と認めたかもしれない。しかし空国司は地球より大きな火事を想像する男だから、安心してその訳を聞いてみた。空国司の答えはこうであった。金はある部分から見ると労力の記号だろう。ところがその労力が決して同種類のものじゃないから、同じ金で代表さして皮脂相通ずると大変な間違いになる。例えば 僕がここで1万トンの石炭を掘ったとするぜ。その労力は機械的の労力に過ぎないんだから、これを金に換えたにしたところが、その金は同種類の機械的の労力と交換する資格があるだけじゃないか。しかるに、ひとたびこの機械的の労力が金に変形するや否や、急に大自在の神通力を得て、道徳的の労力とどんどん引き換えになる。そうして、勝手次第に精神界が攪乱されてしまう。不都合極まる魔物じゃないか。だから、色分けして、少しその分を知らしめなくっちゃいかんよ。自分は色分け説に賛成した。それからしばらくして、空国師に尋ねてみた。機械的の労力で道徳的の労力を買収するのも悪かろうが、買収される方も良くはないんだろう。そうさな。今のような全知全能の金を見ると、神も人間に降参するんだから仕方がないかな。現代の神は野蛮だからな。自分は空国師とこんな金にならない話をして帰った。